ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木へ、ボイシーパーソナリティの植木春が読み解いていきます。ということで、キエさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
64回目、この番組はですね、毎月1月9日に更新をしておりますので、月3回の放送になってますが、31日がある月がありますので、その場合は、その1月9、31はですね、雑談会ということで、私たちがその時に関心のあるテーマを取り上げてお話をしております。ということで、今日は31日64回目の雑談会になっております。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日の雑談はですね、1月ですので、習慣化について取り上げてみたいと思いますね。
はい、
はい、キエさんは習慣化お得意ですか？
全然得意ではないです全然得意ではないね。誠実性低いからね、私遺伝的に
あ、そうなんですね。じゃあ、でも習慣の定義をちょっと一応確認したいと思うんですけど、習慣っていうのは、特別な意思を持たずとも毎日あるいは定期的に繰り返し行う行動のことを指しています。なので、私たち多分習慣でほとんど日々行動してる人が多いんじゃないですかね。歯磨きとか、朝起きるとか、通勤とか、なんかいろんな習慣をみんな持っていて、省エネ行動をしていますよね。はい、でこの習慣化なんですが、私たちが今日お話するのは、歯磨きとかそういう話ではなくて、どちらかというと、こういう行動をしていきたいとか、こういう学びをしていきたいとか、自分にとっていい習慣を持ちたいと思った時に、人はその行動を習慣化させたいと思うんですね。その習慣化についてお話をしていきたいと思います。
身につけるってことかな、そういう行動。
はい、そうですね。
どの辺、なんか全然意識しないレベルでなんかやろうと思ってんだけど、なんかいつの間にかやってたみたいな感じまで目指す、あの習慣化のどこのレベル目指してるかなと思って。私何でもかんでもさ、いつでもやめようと思ったらやめられるなと思ってんだけどさ、歯磨きすらも
歯磨きすらも、どうですかね。でもやることが苦じゃなくなってくレベルじゃないですか。
それって最初はやることが苦なの？
なんて言うんですかね、
うんうん、
やることが苦って言い方、なんかやるのにエネルギーがいるって意味かな。
あ、カロリー高いみたいな
そうそうそう、消費リソースが結構食うとか、なんかこう何でもこう試行錯誤してる時ってすごいパワーいるじゃないですか。それが行動が自分に習慣になるまで、それを乗り越えて、なんか毎日当たり前のようにできる、になるまでが習慣化なんじゃないですか。
頑張らなくてもできるくらいまで。
そうそうそうそう。例えば早起きとかって、普段早起きしてなかった人、例えば朝9時に起きてる人が毎日朝6時に起きようと思ったら3時間も早く起きなきゃいけないから、結構大変じゃないですか最初。でもそれをなんか何らかの工夫を皆さんされて、6時に起きれるようになったら、逆に9時に起きてたんだとか信じられないっていう状態になるじゃないですか。そこに行くまでの習慣化。はい、
あなるほどね。
Kさん、なんかそういう習慣化で勝ち取ったというか、習慣化したなって思うものって何かありますか？
じゃあ毎朝付箋書いて、1日のスケジューリングを見渡してっていうのをやるのは、
いつからやってるんですか？
4年前から毎日欠かさずやってる。
説明しますね。Kさんはですね、自分の行動をですね、毎日手帳に今日何やるっていうのをこうマインドマップ的な付箋でずっと書いてるんですね。でそれを4年前からされていて、今習慣化した、なんで4年前にそれやろうと思ったんですか？
なんか息子7時半に送り出した後、また布団の中にもぞもぞ潜って11時ぐらいまで布団の中でずっと YouTube 見たりとかしてて、そんな自分
お母さんお母さん
働くギリギリまでもだらだらだら過ごしてて、もう毎日なんかこういうの本当やりたくないのにな、やりたくないのになって思ってても、なんか やってしまう自分がちょっといい加減嫌になっちゃったから、
悪い習慣を持ってたってことですね。
そうで嫌だなって思った。
息子さんを7時半に送り出したら、布団に戻っちゃうっていう習慣を持ってたってことですよね。
そうで戻らなくてもあれなんだけどね、ずっとさ、なんかドラマ見たりとかさ、朝かさメディア時間だったんだよね
朝 YouTube 見たり、ドラマ見たり、ダラダラしちゃうと。それは報酬じゃなかったんですか？楽しいことじゃないですか？
楽しい、なんかなんだろう、その間は頭空っぽでいいんだけど、やった後必ずなんか、いやもっと違うことに使えばよかったって後悔しちゃうから、この自分はちょっと好きじゃないなってずっと思ってたから、やめたいなと思って、
それ何年ぐらい継続してた習慣だったんですか？
それ1年半ぐらいかな。まあまあやっとるね
でそれじゃあやめようと思った時に、うんうん、じゃあ自分の行動を付箋に書こうって思ったってことですよね。
うん、とあとドッキングさせたのが、私はマインドマップ書くんだ、書くし、あのインストラクターだからお教えするんだけど、うん、あのマインドマップ、あの受講してくださった方がマインドマップ書きたいんだけど、なんかあんまりなかなかいざ書こうと思ったら書けないっていうのをちょこちょこ聞いてて、いやもっと気軽に書いてほしいなっていうのを思ってたから、うん、じゃあそれをライブで配信したらみんながに見られてるとちゃんと頑張れるから、私は一石二鳥じゃんって思ってやることにした、
うんうん、でそれ今習慣化して、うん、朝のそのメディア時間はまあ消えて、それはその仕事時間とかになったんですか？
仕事時間になった。8時半から職場に来て8時半まで働いてるから、うん、仕事時間が単純に増えたよね、うん
うん、それはいいことだったんですか？
そうだね、思ってた以上に仕事が進むから、そりゃそうだよね、3時間ぐらい進んでるから。
しかも朝ってなんかこう結構頭が冴えてる時間だから、
うんうんうん、
その活動の質が変わったとか、うん、こうそういう効果もあったりするんですか？
そうだね、なんか宣伝する必要があんまりなくなって、あ、毎朝そうやって喋ってるから自分の講座とか宣伝する必要がなくなって、うん、集客がすごい楽になったとかっていうのは効果としてはいいのと、あと頭の中が、うん、割りかしクリアだから朝からベラベラ喋れるので、うん、なんか仕事のネタとかがあんまりつまらなくなったかな、うん、あの頭スタック、スタックされなくなった、
うん、もうある、うん、それいいですね。そうそう、で 今のってその習慣化のコツがいろいろ書いて、うん、出てきたと思うんですよ、うんうんうん、例えばその時間をもう固定してるですか、
うんうん
うん、何時に何やるっていうの、うん、であとそのそれを人に見てもらうっていうことで固定したんですね、うんうんうん、インスタで配信するっていうことで固定をした。で同時にそれによってなんかこう仕事のなんていうの量とか質が増えたっていうのを体感されてる報酬があったっていうことですよね、うんうん、あと今まで、例えばセミナーとか、なんか講座やるのに集客が結構時間かかってたものが、そういうのがもう自動的に SNS でそこで投稿されてることになるから、うんうん、そういう負担が減ったっていうメリットがあった。そうそうそう、これって習慣化ですごい大事なポイントですよね、
多分ね。
だから何か自分が習慣化させたいって思うことがあるときには、うんうん、その、まあ、時間とか場所を決めるっていうことですし、うんうんうん、そこに強制力を持たせる、
うん、そうだね。
で、うん、かつ報酬がないと人ってやらないから、うんうんうん、その報酬をどう設計するかって、うん、これだけだと思うんですよね、
うん、本当本当。
じゃあ、
うん
うん、続かなかった習慣化って何かありますか？
続かなかったやつはね、あ、 YouTube でね、なんか子供のために別個に不登校の子向けに、あの別個に朝の会みたいなのやってみたけど、あれは全然面白くなかったからすぐやめた。
それオンラインで、
オンラインで、オンタイム、 YouTube のオンタイムでライブでやったんだけど、うんうんうん、私の中で面白くなかったからすぐやめちゃった。
それちょっと理由分解しましょう。時間と場所決まってたんですか？
時間と場所決まってる、内容も決まってる、
うん、
で報酬がないね、本当にレスポンスがないし、私の中でし、うん、もう分かりきってることをずっと喋ってるだけだからつまらない、
うん、そのレスポンスっていうのはいいねとかがないっていう意味ですか？
いいねというよりは、それと
も見に来てくれてる人がいないってことですか？
そうそうそう、双方向的な感じかな、うん、
うん、
で不登校の子って段階がいろいろありすぎるから、うん、はまらないと難しいだろうなっていうのがあって、うん、つまんないからすぐやめちゃった。ニーズはあったけど、
うん、それを自分がやっててつまんないなって思って
た、うんうんうん、そうそうそう。
じゃあ私から見たらですよ、
うん、
そのインスタで自分のスケジュールを出すのも、あと YouTube で自分のその不登校に対してのなんかこう、うん、持ってる知識を出すのも、うん、似てるように見えちゃうんですよね、
うんうんうん、
でも多分そこに明確な違いがあって継続しなかったの、うんうんうん、その習慣化しなかったんだと思うんですよ、うんうん、その一番の原因は最後に挙げた、
うん、
その双方向性がないみたいな
ことなんですよ、うんうん、そうだね、手応えがない、
やってて相手の反応がないことに対して自分は継続できないんだなっていうことが分かった、
ね、う
ん、
そうそうそうそう、うん、私オーディエンスめっちゃ大事な人だから。
あ、そうですね。
そうそうそうそう、
見られててほしい、見ててほしい、
反応がほしい。
あ、見られてるだけじゃ嫌だ。
そうだ、授業とかも反応ない授業すっごくつまらないのね。
あ、じゃあ、 あのズームで全員真
っ黒だった、そうそう、名前にずっと喋り続けるの全然楽しくない。
大学の、私今大学院行ってるんで、大学のでも授業とかだともう全員真っ暗とか結構
あるじゃないですか。そうそう、本当につまらなくって、もう何回もグループワークに投入するよね。つまんないから、
ブレイクアウトルーム行けって。
そうそうそう、
私も行くから。
そうそう、でずっと循環して 何年か前の大学で、あの短大の授業がずっとそれで2年間もうつまんないなと思って。
なるほど。
そう。
それすごいと思うんですよ。うん、私の習慣化ではですね、うんうん、その人との双方向性があるってすごい私ストレスなんですよ。
ああ、そうなんだね。思考性が違うね。うんうん、
今あのソアンっていう
その、うんうん、
フェミニンケアオイルとソープの、
うん、
毎週火曜日に昼にインスタライブしてるんですよ。
うん、
ね、うん、ものすごいストレス。
ずっとコメント入ってるじゃんあれ。
めっちゃ見てくれてる人いるけど、うん、めっちゃストレス。
うん、
そうなんです。
そうなんだね。はい、
ちゃんとコメントをね。
そうそうそうそうそうそう。ちゃんと
ストレスなんです。
あ、そうなん。ちゃんと読むし、ちゃんと反応してるから偉いなと思って。
違うんです。あれなんで私にはそれが、うん、もう十何回やってるから、
うんうん、
1週間に1回だから結構やってますよね、
うんうん、やってるよね、うん、
なんでストレスなのかって私分解したら、
うん、
私相手の反応があるとそれに合わせなきゃいけない合わせなきゃいけないってすごい思っちゃうんですよ。
なるほどね。そうか、
迎合しちゃうんですよ。
あ、こう SM さんだから。
そうそうなの。はいの人ね、うん、はいの人、
こう SM、
あの出てきたの覚えてますか、セルフモニタリングで。
はいだからね、
はい、はいの人は社会のニーズに合わせちゃうんですよ、うん、行動を自分の、
うんうん、
だからすぐ合わせたくなるから、うん、あ、本当はこういう話したかったなとか、本当はこういうこと言いたかったのになっていうのが、うん、結局言えないまま終わるみたいな多いんですよ。
そっか、そういうことね。なるほど、ね、
だから、
うん、
私はそれあんまり習慣化しない
しないのね。一人でコツコツやるやつの方が習慣化してるもんね。ランニングとかも
そうだから、そうなんですよ、うん、ランニングとかボイシーとか、
うんうん、
読書とかも、
うん、
他人からこうどう見られてるのか、うんうん、他人に合わせるっていうことに対しての負荷度がすごい低いんですよ、
うん、
っていうのを
面白い
思いました。
でも本当そこね、分かってないと自分の習慣化の仕方間違っちゃうから、うん、そこね、うんうん、すごい大事だと思う。
だから、うん、皆さんもその習慣化作るとき多分ね、時間と場所を決めろっていうのはどこにでも書いてあるんですよ。
そうそうそうそう、うん、
どこにでも、
うん、
で次何でしたっけ。その報酬ね、
報酬ね、
報酬、
うんうん、
でこの報酬は多分これも個人差すごいあると思うんですよ。
あれ
何に対して喜びを感じるかみたいな。
そうでもね、
これは
それさ、中身知らない人結構いくない。例えば美味しいもの食べるとかさ、できたらさ、チョコレートを買う、食べるとかさ、なんかちょっといいもの買うとかさ、うん、そういうなんか自分に合ってるんじゃなくって一般的に聞いたものに報酬を寄せてると絶対うまくいかないから。
そうですね、
うん、
分かります。私も食べ物にあんまり興味ないから、
そうなんよ、
これが終わって美味しいもの食べたいとかあんまり思わない。何でもいい、早く食べれる、何でもいいって思っちゃうから。
そうなんよね、全部ゼリーでさ高カロリーだったらいいのにって思う。
いや、そこまでじゃない、
あそこまで、
そこまで、
あ違う、
そこまで、
ごめん、
ちゃんと美味しいもの食べると
仲間に入れるとこ
だ。ゼリーじゃダメ、ゼリーじゃダメだけど、
ダメ。
キエさんすぐ食べなくなる。
そうなん、ごくごく
私ちゃんと3食食べるもん。
えらい。
いや、別にそれがすっごい美味しい並んで食べるお店じゃないといけないみたいなこだわりはない
ん
です
よ。うんうんうんうんうん、
もそれすごい大事ですよね。
大事大事。
自分に合った報酬が何なのかって知るってすごい大事ですよね。
そうそうだね。
うん、
うん、
で、
う
ん、継続するその縛りが、キエさんの場合は人がそこで共感してくれたり、
うん、
コメントしてくれたり、
うん、
なんか見られてるっていう感じが継続ポイントになるけど、
うん、
私それやるともう継続絶対できないから、
うんうん、
一人で自分でコントロールできる範囲でこう調整していけないと私はダメなんですよ、
うん、
それを知ってるかどうかってすごい大事だと思う。
全然違うね、本当だね。
そう
ね、
だから、うん、なんで私続かないんだろう、習慣化しないんだろうって新年の初めに思ってることがある方は、時間と場所はみんなね、だいたい大丈夫できる、
本当本当、
その報酬と、
うん、
その縛りをどうするかっていうのを自己理解していくっていうのがすごい大事ですよね、
うんうん、そうね。そう考えると今春さん聞いてくれたじゃん、めっちゃ続いてるのと全然続かなかったの違い何って、ああいうのを分析してみるのはすごいいいことだよね。あの違いが分かるから、
うんうんうん、
明確になる、
確かに、
うん、そういうやり
方。私だからジムとか続かないんです。ジムで走るとか続かないんです。
見られちゃうから、
人に見られてると、うん、見てないけど私のこと、
でもインスタグラムの人とか、ね、聞いてくる、
そうそう、うんうん、あ、話しかけてくるとか思うとすっごいストレス
な、進み具合どうですかとかね、うん、ほっといてくれみたいな。
進んでます。あ、だから洋服買う時もそうなんですよ。
あ、
洋服買う時もね、店員さんがずっとついてると、
うん、
その店員さんに言われた服買わなきゃいけないと思っちゃうんですよ。
あ、
その人が似合う似合う言ってる服を買う、本当は私こっちが欲しいけど、
うん、
もうじゃあそっちでいいや、
そうなん、本当、私すぐ全く来ますっていう。うるさいなこの人って思ったら。
なんか私試着室で、うん、その服の型番だけメモして、うんうんうんうん、あとネットで買う。
ああなるほどね。
だってもうその店員さんがいいって言ってる服はね、うん、欲しくないんだっていうのを言うのがストレスなんですよ。
あなるほどね、うん、ちょっと違うかな、うん、また来ますって言ってすぐ出て。
でも私子供ができて、うん、子供が触るなんか一緒に家も帰ろうとか言ってくれるから、うんうんうん、すごい楽な、うんうん、
あ口実がね、
そうあすいませんちょっと子供がぐずっちゃったんで後でもう一回来ますみたいな言いやすく
な
る、
うんうん、もうこうなんだろ
でも一人だとそれできないじゃないですか。
やるけどね
子供がぐずってないから
子供くずらんけんね
そう、うんうんうん、あでこの間もそれで別にそんな欲しくもない服を5万円分も買ってるって言われたし、
うん、そう
本当上と下2万円何個も買うのもねダメだなと思いながらも、うん、あでも似合う似合う言われて、
一緒に行ってあげようか、あの次行こうやつって考えてあげるよ次の店行こうや、うん、ちょっと違うと思う
ダメだなでもね絶対ね、うん、あのこうセルフモニタリングの人はこういう人いる、
あるんだね、あそうなんだね、
なんかそうせっかく言ってくださってるし合わせなきゃみたいな
そうかそれはカロリー使うねエネルギ
ーだから私、うん、一人で仕事するようになってものすごい楽
だ、そうだもんね、
職場に行かないっていう、
うんうん、一人でできるもんね、
そう、うんうんうん、すっごい狭い小部屋みたいなので黙々と仕事してて、うんうんうん、もうなんかすごいストレスたまらないとか聞かれるんですけど、うん、全くたまらないですみたいな
時間過ぎるの忘れちゃってるみたいな
逆に職場でガンガンいろんな人話しかけてくる中で仕事してる方がストレス
です、うんうんうん、全然進まんくなるよね話しかけられてね、
そう
その話、ま、今じゃないとダメみたいなところで
異様に、あでもそういう時に、うん、私の上司とかそうだったんですけど、うん、ごめんちょっと今時間ないから今はその話しなきゃいけないとか言う人だったんですよ、うんうんうんうん、すげえなこの人って私思ってたけど、
うんうんうん、言わない
ものすごい低いんでしょうね、
う
ん、
そうそれまた今度でいいとか、
うん、うん、そうダメなんですよ、
こう SM さんは大変やね
この話なんだったって思ったら、ね、セルフモニタリングの回に戻ってくれ戻ったら自分がどっちだったかって分かります、でそれを踏まえてこの回を聞いていただくと自分の習慣化のコツが多分
分かるね、そうだね、はい、低い人は本当に自分が何が嬉しいかを見つけるしかないから頑張れって感じだね
何が嬉しい何が楽しい、どうやって見つけたらいいんですか、うん、
いやまあでもとりあえずやってみるしかないよね、いっぱい打たんとホームラン打てれんもんね、
そのサンプルが足りてない人がすごい多いと思うんですよ、
それは本当だね、うん、違うって分かるってすごい大事よね、これじゃないが分かるってね、
う
ん、
そうそう、うん、これ向いてないっていうことをいかに、私子育てもそうだと思うんですけど、うん、これ向いてないをいかに子供に試さすかみたいなのがすごい大事だと思うんですよね、
本当本当、親元でね安心安全な場所でさっさとね、うん、あの失敗いっぱいさせた方がいいなって思うもんね、
うん、いや本当そう思いますよ、うん、だってまだ全然リカバーできる年代だし、うん、なんかこう責任取ってくれる人は別にいるわけじゃないですか、
そこで
どのぐらい自分にこれは見てないみたいなことを貯めるかっていうのすごい
大事、うんうん、そうね、それ実感持つところがすごい大事じゃん、あ自分これダメだなみたいな
これ見てないなみたいな、見
てないな、こういう風にやるとダメなんだなとかね分かるのですごい大事よね、本当本当、そうそう、動画心でねつい止めちゃうけどね、
そう
我慢してるよしよしやってみそって思ってるやってみてやってみてっていう、ね、どうだったどうだったってすごいニヤニヤしながら聞くっていう、ね、感じ悪いもんやるね私はね、
そうそう、じゃあ、うん、好きなように好きなようにしてください
、無事にどうぞ言うのはただだしね、
そうね、みんな心配だから口出しちゃうんですよね、
うん、そうだね、こうなるんだろうなって思ったらね、まあでもそれは本当にね、子育て自分との葛藤じゃん、なんか戦いじゃん、ちょっと、うん、自分の欲求との戦いじゃん、うん、口出したい自分とね、
うん、そう、子育ては自分の口出したい自分との戦いだって、
そう本当にこらえ頑張れ私
こらえ、はい、いい話ありがとうございます、ということで今日はどういうことやねんっていう、今日はですね習慣化についてお話しました、うんうん、あの時間と場所を決めるっていうのはもうみんな結構できると思うんですよね、うんうん、大人だから、うんうん、それよりもやっぱり報酬がどう設計されるかっていうのと、うん、縛りをどうするかっていうのすごい大事だと思いますので、うんうん、今日はそういった話をさせていただきました。この番組は毎月1月9日に更新をしておりまして、 Spotify の独身配信ですねとなっておりますので、どうぞ皆さんフォローのことをよろしくお願いいたします。ハッシュタグキエハル心理学ラジオでツイッター等でつぶやいていただきますと、私やキエさんがいいねをしに行っておりますのでお待ちをしております。 では今日も最後までキエさんありがとうございました。
ありがとうございました。